説教三位一体の真理日本キリスト教団信仰告白説教6小宮山剛牧師
本日は日本キリスト教団信仰告白の神様に関する項目に入ります。日本キリスト教団信仰告白の中でまず聖書に関する記述が告白され続いて神様に関する項目が記されています。主イエス・キリストにおいて掲示せられ聖書において明かしされる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたもうと。私たちは、なぜ礼拝に集うのでありましょうか。いろいろなこの理由が考えられると思うんですね。例えば礼拝に来るとなんとなくこの気持ちが落ち着くでありますとかあるいは賛美歌を歌うのが好きであるとかですねあるいはこの聖書のことを学びたいからだと、いろいろなこの理由があると思います。しかし、そのようなですね、この自分にとって何かこうプラスとなるような、今申し上げたような理由はですね、つまりこの私という自分の側に、礼拝に集う理由があるということになるわけですが、実はこの礼拝に私たちが集うのにはそれ以上の理由があると言えます。それは何よりもまず神様が私たちを礼拝へと招いておられるということであります。礼拝のプログラムは最初この唱詩と呼ばれるものから始まります。本日は詩編の113編1節から3節をお読みいただきました。こう書いてありましたですね。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ、今よりとこしえに主の皆が讃えられるように、日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が賛美されるようにと、そのように記されておりました。日の昇るところから日の沈むところまで、この日本は日の昇る国と言われています。この日本から日の沈むところまで、つまりこの全世界がですね、主を賛美せよと、ハレルヤと、このように招かれている、神様から招かれている、その神様の招きに応えて私たちは礼拝に集うというのが本当のところであります。そしてこの礼拝ということですが、礼拝というのは何なのか。それはこの神様を拝むということですね。私たちは神様を拝んでいるわけであります。で、この神様を拝むということですが、これはもっと言いますと神様にお会いするために礼拝すると、礼拝において神様にお会いしていると、そのようにこの言うことができるわけであります。およそですね、この宗教というものは、大体この拝むという行為があるわけですけれども、いずれもですね、その神様であるとか、あるいはこの聖なるものに出会うために拝んでいるということができるわけです。しかしですね、その神様とはじゃあどういうお方なのかという、ここが問題なわけですね。私たちがこの神様を拝む、あるいはこの世の人々が神様、あるいは聖なる存在に会おうとしてお参りに行く。その時に、その神様とはでは一体どういうお方なのかということであります。この日本におきましては、それこそ神と呼ばれるものはたくさんあるわけですね。800万ほどあるわけであります。 まあ、何でもこの神様になるといえばなりうるというのがこの日本であります。まあ、この、まあ、たくさんのこの神様があってですね、ある神様はこの学問の神様であると、ある神様は商売繁盛の神様であると、またこの漁師町に行きますとですね、恵比寿様が祀られているわけですね、漁の神様、またこの商売繁盛の神様、いろいろ神様おられるわけでありますけれども、まあ、その自分の願いを叶えてもらいたいということだけならばですね、まあ、そういったたくさんの神々でも、まあ、構わないと言えば構わないわけなんですけれども、しかしでは神様は私たちに何とおっしゃっているのか、私たちが神様に申し上げたいことは、まあ、お願いしたいことはたくさんあるかもしれない。では神様はですね、どのように私たちにお語りになりたい、お語りになっておられるのか、神様は私たちにどうあれと望んでおられるのか、そのような神様の御言葉をじゃあどこで聞くことができるかということになるわけですね。まあ、もちろん神のお告げがありましたなんていうですね、まあ、いろんなこの新興宗教の教祖みたいな人はたくさんいるわけですけれども、私が知る限りではそのいずれもですね、まあ、それは誠の神の言葉ではないだろうと思えるものばかりでありました。で、私たちは神様本当におられるのか、おられるとしたらその神様はどのようにお言葉をお語りになるのか、私たちはどのように生きていけばいいのか、私たちはどのようにして歩んでいったらいいのか、その答えを与えてくださるものが神の言葉といたしましたら、それは聖書にあるというのがすでに信仰告白で学んだ通りのことであります。私自身ですね、まあ、病気で死にかけたことがあるわけですけれども、まあ、その時ですね、もう長く教会を遠ざかっておりましたが、その時私が求めたのはその神の声でありました。その時私が求めたのはその死の淵に立たされた時ですね、求めた神様は学問の神様でもなく商売繁盛の神様でもありませんでした。その時私が死のギリギリの淵で求めたのは本当の神様です。本当の神様、誠の神様、まあ、その神様に私は幸い助けられ導かれたわけでありますけれども、聖書はその神様をですね、記しているわけであります。そして私たちの信仰告白で先ほどお読みしました通り、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かされる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたもうと、このようにこう言ってるわけですね。まあ、その誠の神様とは唯一の神ですよとまず言っているわけです。誠の神様とはただお一人、まあ、人間でないわけですからお一人というのは失礼かもしれませんが、他にこの言葉が人間世界にはないもんですから、お一人あるいはお一方とであるというのは、まあ、これはあの多くの方が納得できることだと思うんですね。宇宙は一つ、神様も一人、宇宙を作られた神様も一人、これは道理であります。しかし聖書において明かされる唯一の神、ここまではいいんですが、その神様が信仰告白ではその唯一の神様が三位一体の神にていましたも、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもと述べているわけであります。で、ここに至ってですね、私たちは頭が混乱してくるわけなんですね。まあ、最大の謎に神様のですね、直面するわけであります。神様がただお一方であると、まあ、それはわかるんですが、 その神様が同時に三位一体の神であるというのは一体どういうことなのかと、まあ、誰もがですね、まあ、最初直面する疑問であるかと思うんですね。先ほど賛美歌の賛美歌21の351番をご一緒に歌っていただきました、まあ、私の、まあ、愛唱歌の一つでありますけれども、私は旧賛美歌で覚えてるもんですから、ちょっと気持ちよく歌ってると微妙に言葉が違ったりしてですね、つかかって申し訳ないんですが、その中で三つにいまして一人なると351番に歌われておりました。三つにいまして一人なると、これが、まあ、旧賛美歌といいますか現行賛美歌では66番になるわけですが、そちらでは三つにいまして一つなると、こういうふうにこう言ってるわけなんですね。まあ、一人なるというと人間みたいなんで一つなると言ってるんだと思うんですが、まあ、一つというと物みたいだとおっしゃるかもしれませんが、昔の文語ではですね、必ずしも物のことを一つ二つと言ったばかりではないわけでありまして、三つに言いまして一つなるという歌詞になっているわけであります。でここに至ってですね、三位一体とは三つに言いまして一つなる神と、こういうことであると言われるわけなんですね。さあそういたしますと、私たちの頭はさらにこの大混乱に拍車をかけるわけなんですね。三つであるならば一つではないはずです。逆に一つであるならば三つではないはずです。ところが信仰告白は三位一体、つまり三つに言いまして一つなると、この矛盾したことを同時に言ってるのが三位一体という言葉なんですね。まあ、これは言ってみればですね、小学生でも知っている算数の足し算ですね。1たす1たす1は3だというのがこの当たり前の道理であるわけですね。ところがこの三位一体は言ってみれば、1たす1たす1は1であると、こう言ってるわけです。これは人間のこの常識を超えてるわけなんですね。ですから古来ですね、この三位一体を人間に分かりやすく説明するために主に2つのタイプの説明がなされてまいりました。一つはですね、こういうタイプの説明です。つまりある人がいましたと。でこの人は会社では社長をしていますと。しかしこの家に帰れば父親ですと。さらにこの地域に出ていくと町内会長ですと。ですからこの人は三役の役割を、三つの役割をしていますと、まあ、こういうタイプの説明ですね。もちろん社長か父親か町内会長かっていうところは違うわけですが、古来、まあ、そのようなタイプの説明が一つの説明の仕方として考えられてきました。まあ、しかしこれは明らかにおかしいわけですね。これはどう考えたって一人三役なわけです。一人芝居を神様がしていると。ある時は父なる神、ある時は子なる神イエス様、ある時は聖霊なる神様と、まあ、この変身していると言いますか、一人で三役を受け持っているという話になってしまう、どうしてもそういう話になってしまうわけです。でそうするとこれは聖書のを読んでいると明らかにこう矛盾しているわけですね。福音書を読みますと、例えばゲッセマネの祈り、あるいは十字架上のイエス様、あるいはヨハネによる福音書で言えば最後の晩餐の席での告別説教、まあ、その中でイエス様は、まあ、他にもいろいろあるわけですけれども、父なる神に向かって祈っておられるわけですね。もし一人三役であるならば、それは今言ったような説明であるならば、本当は同じ神様なのにイエス様のふりをされていると、神様がですね、まあ、演じておられると、三役、こういう話になってしまう。これは明らかに聖書と違っているわけです。ですからこの説明は正確ではありません。もう一つ三位一体を説明する古来からの説明のタイプはですね、 こういう説明であります。例えば A さん、B さん、C さん、3人の人がいましたと。ところがこの A さん、B さん、C さんはとても仲が良くてですね、考え方も一緒、趣味も一緒、それからこの支持政党も一緒だとかですね、あれいつも一緒で仲がいいと、まるで一人の人のようだと、こういう説明の仕方であります。まあ細部はいろいろこう変化するわけですけども、このタイプの説明で、これはですね、しかしやっぱりこれもおかしいわけですね。これはどうしたって3人という話であります。まあ、3人が一緒だという話にしかならないわけですね。で、三位一体というのはそのどちらでもないとも言えるし、そのどちらでもあるとも言えるわけなんです。まあ、ですからこの私たちはいよいよですね、これは一体どういうことなのかと、父なる神様と子なる神イエス様と聖霊なる神様は一体どういうご関係で、このお三方が一つであるというのはどういうことなのかというですね、まあ理解を超えているわけなんですね。人間の理解を超えています。これは神秘に属することなんですね。で、この私はこう思うんですけども、私たちはじゃあ例えば神様のことをですね、全部知ることができるかっていう話ですね。私たちはこの三次元世界に生きているわけですけれども、じゃあこの宇宙の果てがの向こうはどうなっているのかっていうのは誰も見たことがないし、わからないわけなんですね。また宇宙がどうしてできたのかっていうこともよく分かっていない。科学者の言う説も10年ごとにいろいろ変わるというありさまであります。まあ、よく分かっていない。しかし私たちは確かに宇宙の中に生きているわけです。またですね、この恥ずかしい話ですけども、私は飛行機があんまり好きではないんですね。なんで好きではないかっていうと、どうしてあの重い金属の塊がですね、しかも人間をたくさん乗せてるわけですが、それが空を飛ぶのかというのはよくわからんのですね。何遍もこの説明を聞いたんですが、どうしてもよくわからないわけであります。まあ、それでこの飛行機があんまり好きじゃないんですけども、でもその好きではない飛行機に乗っている私の飛行機は確かに飛ぶわけなんですね。まあ、そういうことではなかろうかと思います。宇宙のことが全部わからなくても、確かにその中に生きており、飛行機のことがわからなくても確かにそれに乗っているというのと同じようにですね、私たちは神様のことは全部わかるはずがない。この大宇宙から見たら塵に等しい私たちであります。その私たちが神様のことをすべて分かろうとすることが、そもそも傲慢なわけであります。けれども確かに神様はおられるし、神様はこの宇宙を作られたし、そしてこの私たちに命をお与えになった、そして私たちはその神様によって導かれ、そして救われたというですね、この現実事実があるということであります。ですから三位一体の神様を私たちが、この私たちの頭で理解できなかったといたしましても、その神様が私たちを愛しておられるという、お作りになったという事実、そこから見ているわけなんですね。で、そのようにこの三位一体は人間が頭で考え出したものではありません。人間が頭で考え出した神様ならばですね、もうちょっと人間に分かりやすい仕方で考え出すでありましょう。しかし私たちはの神様、誠の神様は私たち人間が作った神様ではない。その意図全能者なる神様がこの私たちに自らを掲示してくださった、知らせてくださった。それがですね、信仰告白で言えば主イエス・キリストによりて掲示せられという下りであります。まあ、つまりこの三位一体の神様であると、神様は三つにいまして一つなる神様である、とまあキリスト教は一神教ではないですね。厳密に言えば三一の神を信じているわけです。で、このことを言うためにはイエス様が神様であるということから始まっているということであります。イエス様が神様であると。 だから三位一体の神だと主イエス・キリストによりて啓示せられというわけなんですね。でこの最初に聖書もですね、この創世記の一章を読んでいただいたわけですが、この一章の26節27節をお読みいただきました。これは神様が天地創造をされて、そして最後に人間をお作りになった、その時の記述であります。そうしますと、この神様が人間をお作りになる時におっしゃったわけですね。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと。いかがでしょう。神お一人なる神様が我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうとおっしゃっているということであります。我々とおっしゃっている。単独者であるならば神様我々とは言わないわけですね。まあ、このことの、まあ、実は三位一体の説明というのは半年間かけなければ説明、まあ、それでも説明しきれないわけですが、いかに神秘であるかということは実は半年近くかかるわけですね。教会歴で三位一体説というのは一番長いわけですから、まあ、今私たちの教会では聖霊降臨説と呼んでいますが、これは本来は古来は三位一体説と呼んでいたものであります。まあ、半年近くかかるわけなんですが、それを今日一日でお話しするわけですから、これは到底言い尽くせないわけですが、そういうことを省略いたしましても、一人なる神様が我々にかたどって我々に似せて人を作ろうと言って人間を作りになった、しかも男と女に創造されたと書かれているわけであります。でこのことの説明は今日はいたしません。またおいおいしていきたいと思いますけれども、ここに至ってですね、実は天地の創造の時から、旧約聖書の一番最初の章から、もうすでに神様が単独者ではなく、三位一体の神様であられることを、もう実は、この隠した形でですね、暗示しているわけなんですね。この一章の26節を、正しく解説するとしたら、イエス様抜きでは決して解説ができないものであります。そしてもう一箇所読んでいただいたのが、ヨハネによる福音書の20章であります。で、これはイエス様の十字架におかかりになって死なれ、そしてその日のうちに墓に葬られたわけであります。でこのイエス様がそのように死なれて墓に葬られた、それが聖金曜日でありますけれども、それから3日目の日曜日ですね、週の初めの日の夕方、日曜日であります。この日曜日の夕刻のことでありました。イエス様の弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたと、このように書かれています。まあ、この一軒の家に閉じこもっていたわけですね。ユダヤ人たちを恐れ、つまりイエス様を十字架につけたその人たちを恐れて、今度は自分たちがとばっちりを食うんじゃないか、まあ、そういう恐れがあったことでありましょう。しかしこの恐れはそれだけではなかったでありましょう。イエス様が十字架にかけられる前の晩、シモン・ペトロ、そしてトマスをはじめとして弟子たちはですね、イエス様が死ななければならないのなら私たちもご一緒しますと、つまりイエス様と一緒に私たちも命を捨てますと、その決意をあらわにしたんですが、その舌の根も乾かないうちに弟子たちはイエス様が逮捕された瞬間、蜘蛛の子を散らすように逃げていったわけであります。つまり自分たちが主であると信じたそのイエス様を見捨てて裏切ったのが弟子たちであります。ですからこの弟子たちはその自分たちの罪ですね、過ち、弱さ、この在籍感、そういった人間のですね、底知れぬ暗闇に恐れていたんであろう、まあ、そういう恐れが重なっていたのだろうと推測されるわけであります。そのように全てを恐れて家の中に閉じこもっていた弟子たち、ところがこの朝よみがえられて、マグダラのマリアほか 女性たちにその復活の姿をお表しになったイエス様が、その弟子たちの真ん中に復活の姿を表された。そして手と脇腹をお見せになった。手には十字架につけられた時に太い太いですね、釘が貫通したわけですね。それから脇腹は本当にイエス様が死んだかどうか確かめようとしてローマ兵が脇腹を槍で突いたわけですね。それが心臓まで達して血と水が流れ出たわけですけれども、そういう傷の跡を見せになって、確かに十字架にかかられたイエス様がここによみがえられたということをお話になったわけです。そして息を吹きかけておっしゃった、聖霊を受けよと。聖霊なる神様がここで出てくるわけですね。十字架につけられ、弟子たちの罪を許し、許されたその証拠、祝福の印として聖霊をお与えになった。こういうのがこの3日目の日曜日でありました。でその時に十二使徒の一人であるトマスはその場にいなかったわけなんですね。まあ、何かの用事でいなかったのか、まあ、なぜいなかったのか分かりませんが、とにかくトマスはいなかったわけであります。それで他の弟子たちが、私たちは復活のイエス様にお会いしたとこう言ったわけですね。そうしますとトマスは、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと、このように答えたのであります。で、まあ、これをですね、よくこの教会では不信仰のトマスというふうにこう言ったりしますが、まあ、私はそうは全然思わない。まあ、もちろん不信仰といえば弟子たちみんな不信仰で、みんな私たちも不信仰なわけですから、みんな不信仰に違いないんですが、トマスがこのように言ったのは、死んだ人がよみがえるというその非科学的な現象が信じられないという意味で、私は決して信じないと言ったのではないと私は思います。それはトマスは今までもヤエロの娘が生き返ったとかですね、そういう奇跡を見てきているわけですから、そういう現象が信じられないと言ったのではないんですね。これはそうではなくて、他の弟子たちと同じようにトマスもですね、またイエス様の十字架の死を予告された時に、私たちも先生と一緒に行って死のうではないかと言ったわけですね。まあ、自分がいかにイエス様に対して熱心であるか、信じ従っているかを明らかにしたわけです。ところが先ほど言いましたように、その舌の根も乾かないうちにトマスもまたイエス様を見捨てて逃げていったわけです。この許しがたい罪を自分は犯したわけですね。自分はイエス様のためなら死ねると思った、ところが死ねなかったばかりか嘘をついて逃げていったわけですね。この自分の罪に対する罪責感、そして人間、自分という人間に対する深い絶望、まあ、そのどん底にイエス様が十字架で死なれた後落ち込んでいたに違いありません。もう救いがたい自分ですね。この自分のあまりにも情けなさといいますか、罪といいますか、絶望の深さを表している言葉だと思います。覆水盆に帰らないというのが当たり前です、この世の中ではですね。覆水は盆に帰りません。ところが他の弟子たちは、私たちは復活の主に会ったなんて調子のいいことを言う、こんなことがあるはずがない、この自分の罪が許されるはずがない、自分の犯した過ちが取り消されるはずがない、この自分の深い闇ですね、心の内の、これが覆水盆に帰るはずがないという絶望の言葉がこれではなかったかと思います。ところがその1週間後のまた日曜日、同じように弟子たちが鍵をかけて集まっていたわけですけれども、そこにイエス様が再びお現れになりました。そしてこれは何のためにイエス様が その復活の姿をお表しになったかというと、まさにトマスのために現れたとしか言いようがないわけですね。トマスに向かって言われたわけです。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと。トマスを叱責するためにイエス様は復活の姿をお表しになったのではありませんでした。トマスを信じるということへ招くために、いや信じていいんだと、あなたのその罪は許されたということの、これ以上はない印ですね。腹水は盆に返ったと言いますか、それ以上であります。その絶望が希望へと大転換させられたわけであります。あなたは自分の過ち罪が許されたことを信じていい、それがこの復活のイエス様の姿であるということであります。さああなたの手をこの私の手に入れなさい、脇腹の傷の後に入れてみなさい、あなたは信じていいんだ、信じていいのだと、信じるものになりなさい。そのお言葉を聞いたときにトマスはですね、私の主、私の神よと言いました。イエス様を神とトマスは呼んだのであります。聖書というのはそういうところは非常に厳格な書物です。人間を神と呼ぶことは決して許しません。それは実会で象徴的に言われている通りです。人間と神を決定的に区別するのが聖書です。ところがこのトマスが復活のイエス様に向かって私の主、私の神よと言った。イエス様、あなたは私の神ですと、こう言いました。そしてそれをイエス様が受け入れておられる。その通りだと、よしとしておられる。実に聖書は、イエス様が神であるということを言わんとするために、この福音書が書かれているのであります。ヨハネによる福音書のクライマックスがここにあるのであります。十字架にかかられ、この私たちの罪をあがない、許して、祝福し、神の子とし、聖霊を与えて、神の国の住人とするために、現れられたこの復活の主が、人として来られたこのイエス様が、私の神であるということであります。その告白はトマスといたしました。そしてトマスは、イエス様、トマスにおっしゃったわけですね。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。私はですね、まあこうはイエス様おっしゃいますけども、やはりこのイエス様と顔と顔を合わせてお会いしたいなとこう思うわけですね。2000年前弟子たちはどんなに幸せだったろう、イエス様のお姿を直接目で見て、そしてさらに復活の主に直接お会いしたんですが、こんなに幸せなことはないなとこう思うわけですけれども、でもイエス様がおっしゃるのは、見て信じたこの2000年前の弟子たちよりも、見ないで信じるこの現在の私たちの方が幸いだとおっしゃってくださるということであります。私たちはこのようにイエス様が人として来られた、この十字架にかかられたイエス様が神であるという告白へと導かれていくんですね。このようにして三位一体、父なる神の国に、キリストの贖いの上に神の国の住人としていただき、そして聖霊なる神様を与えられて、聖霊と共に歩んでいく、この幸いを感謝するものであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を あがめます。主よ、私たちは三位一体の神であるあなたを、この私たちの頭で理解することができません。しかし確かにそのあなたによって私たちは命を与えられ、あなたを知り、あなたと出会うことへと導かれ、そして聖霊なる神様と共に御国を目指して歩んでいくものとして祝福されていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちをあなたの御国へと導き、さらにあなたの新しい事実を私たちに明らかにし、私たちが喜びと平安とに満たされるようにしてください。どうぞ道を求めておられる兄弟姉妹たち、あなたが祝福してください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。